心が安らぐ人生相談チャンネル、渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日もね、リスナーの皆さんからいただいたレターにお答えしていきます。様々なテーマがあります。ぜひね、最後までお聞きください。放送の説明欄のね、タイムスタンプ目次もぜひ活用ください。では早速いきましょう。鍋友ネーム匿名の方ですね。由美さん、大輝さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも的確なアドバイスに感心しながら聞かせていただいています。今回は私の義理の実家の同居問題について相談したくレターを書かせていただきました。私は現在27歳で結婚半年、子なし夫婦です。現在は義理の実家から車で30分ほど離れたところでアパート暮らしです。夫の実家は一軒家で、いずれ兄弟の誰かが戻ってきて同居してほしいという思いがあるため2世帯住宅にしていますが、現在は義理の祖母と義理の母の2人暮らしです。夫のご実家はね、祖母と母の2人暮らしです。結婚する際には、義理の母に2世帯住宅にしたけど2人のことだから住まいのことは2人に任せると言われました。しかし最近になってアパートの更新の1年半後には実家に帰ってきてほしいと夫伝えに言われました。理由としては寂しさがある、過去現在更年期でしんどいということも関係があるそうです。もうすぐ定年になるが住宅ローンが残っており今後が不安ということがあるようです。お母さん定年近いということですね。私からしてみれば結婚の時と話が違うし、住宅ローンまで負担しないといけないなんてと気が乗りません。夫は私と義母の板挟みでとてもしんどいようで、それを聞くのも嫌です。何かいい解決方法はないでしょうか。はい、匿名さん、ありがとうございます。この義理の実家との同居問題ね。はいはいはいはいはい、大変ですねこれは。なかなかね、話が違うやないかという話で、匿名さんからすると2世帯住宅とはいえ、まあ同居、2世帯2世帯住宅って僕暮らしたことないんですけど、まあ一応ね、玄関が違ったりキッチンもリビングもね、それぞれあったりするけど、まあドア1枚隔てて行き来できたりっていうことですよね、2世帯住宅やったら。まあその同居、2世帯住宅であっても同居は嫌やし、これ住宅ローンを負担するっていう話なんですかね。定年になるが住宅ローンが残っており今後が不安、どういう意味なんですかね。これお母さんはその住宅ローンとか生活費を、工面してほしいっていう意味で帰ってきてほしいって言ってはんのかね、それは関係ない、あくまでも生計とかローンはそれぞれの財布よっていう感じなんか、どっちなんかな。まあ負担してほしいっていうニュアンスも含まれてんのかな、将来的には。まあとにかく自分と母、まあ母とそのおばあちゃん2人の、年金生活やと、金銭的にも不安やし、まあ寂しいっていうことなんですね。いや、しかしなんかこう母のね、言ってることがあまりにもすぐ変わるなぁとは思いますけどね。なんかこう結婚当初はそう言ってたけど、何年かしてやっぱり帰ってきてほしいっていうね、心の変化があるっていうのは、まあまあそういうこともあるやろうなって思うんですけど、これわずか半年ぐらいの出来事ですよね。多分結婚して半年なんで、で結婚する際には2人に任せるって言われてたけど、半年後だからアパート更新の1年半後ってことは、2年更新のアパートを契約して半年しか経ってないわけでね、それで帰ってきてほしいって、いや半年でそんな言ってること180度変わるって感じですけどね。それ戸惑うのは当然やと思うしね、新婚ほやほやで27歳でね、まあこれからっていう時に、なんかその義理のね、お母さんとおばあちゃんと一緒に住むって、そらね、まあ嫌かなとは思いますよ。いや、だからこの匿名さんの気持ちはね、すごいわかるというか、尊重したいなって思うしね、いくらお母さんがね、そんな帰ってきてほしい言うたからと言って、これは匿名さんがね、どうするか、あとまあ旦那さんとね、 どうしていくか、もう家族はもう別々なんでね、本来結婚したってことはそういうことなんで、なんかなんやろな、こうこのままモヤモヤしたまま押し切られないでほしいなっていうのはちょっと思いましたね。応援したいなって。っていうのも、まあだからアパートが2年契約あるっていうのは分かってるようなんで、まあ1年半ぐらいは待てるわけなんですよね、お母さんも。だからその間にまたなんかあるかもしんないですけど、まあとにかく、なんか押し切られて、ほな、まあ住んでみましょうか、って、一回住んじゃうと、また出ていくの大変やと思うんですよ。だから、なんか、うまいことをしっかり、ね、話さなあかんことは話して、決めなあかんことは決めて、納得いく形ができたら、住んでみるのもありなのかもしれないですけど、でもそうじゃないのであれば、ね、もともとね、二人に任せるって言ってたんで、っていう話で、もう突っぱねちゃいたいですけどね、僕やったらね。で、言うて車で30分のところで住んでるんでしょ、めっちゃ近いじゃないですか。車で30分やったら毎日ね、なんかあってもすぐ行けるぐらいの距離なんで、だからまあ、その、お金が不安とか、なんか寂しいなとかいう話じゃないですか、その言ってる理由って。だから家は離れてるけど、離れてるっていうか、その二世帯住宅には帰らんけど、ちゃんと30分どこおるし、何かあったらすぐ行くし、いつでも頼ってと。で、私らもお母さんとおばあちゃんのこと頼りにしてると、何かあったら頼りにしたいっていうね、コミュニケーションを取っていけばまだいい感じで収まらへんかなっていう気はします。なんかその住むか住まへんかじゃなくて、住んで、なんか、距離近くて、こう、支え合うパターンか、それとももう、二世代帰りません、もうさよならって言って、なんかもう、お別れするっていう、なんかその、両極端なね、二択じゃなくて、一緒に住まへんけど、ね、いつも見てるよっていうあり方もいけそうな気はするんでね。そういう話を、しっかりこう、していけば、もしかしたらなんかちょっと、気持ちも収まってくれるかもしれない。お母さんもね、今なんかめちゃ帰ってほしい、なんかね、更年期っていうのも書かれてますけど、今なんかすごい不安な時期やったりするかもしれない、ね、そのなんかこう波もあったりすると思うんで、まあなんかこう根気強くコミュニケーション取ってもいいかなっていうね、気はしましたね。っていうのと、あとこういう問題ってね、やっぱ一番大事なんて夫を味方につけることやと思うんですよ。これね、夫は私と義母の板挟みでしんどいですって、そらそうでしょう。板挟みになっちゃうと思うんですけど、そこで、まあ、なんやろな、まあ、夫も、なんやろな、うまいことコントロールするというか、こう、決して夫を責めるわけではないんですけど、うまいこと間に入ってもらって、私の意見も尊重してもらいながら、まあ、お母さんにも、まあまあまあって言って、なんかこう、なだめてもらうみたいな、そういう立ち位置にね、立ってくれるといいですよね。なかなかね、その、嫁姑でね、うまいこと話すっていうのは難しかったりするんで、そこはしっかりね、夫とかに入ってもらうっていうことができたらいいですよね。まあだからこれは、その義理のお母さんとの問題でもあるし、一方で、その匿名さんと夫との問題でもあるんで、そこをなんかこう、なんていうかな、ごっちゃにせずに、夫ともちゃんとコミュニケーション取らなあかんし、で、お母さんともコミュニケーション取らなあかんけど、場合によっては、夫を介して取った方がスムーズにいくかもしれん。というか、そういう場合が多いと思うんですけど、まあ、そういうことを考えて、意外と夫とよく話すことが大事かもしれんっていうのは、今回の、なんかポイントになるのかなとは思いましたかね。まあ、なかなか一筋縄ではね、いかないかもしれないですが、辛抱強く。はい、頑張ってください。では次の方ですね、こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。今日は1年悩み続けていることを相談させてください。この先お子様を望まれているお二人に失礼な内容でしたら申し訳ございません。いやいや大丈夫ですよ、ありがとうございます。私は1歳の息子がいます。私も夫も息子を授かる前から子供は2人欲しいと考えていました。しかし息子の出産がかなりの難産で、一時母子ともに危険となり、私は本気で死を覚悟しました。遠のく意識の中、立ち会った夫に最後の言葉を言わなければと思って、それでも声が出ない、 そんな場面が今でも脳裏に焼き付いています。幸い息子は元気に生まれてきてくれましたが、出産は私にとって奇跡のような感動的な出来事というよりトラウマになってしまったというのが正直な気持ちです。そんな風に考えてしまう自分も母として情けないです。夫は気を使い二人目の話をしませんが、友人に二人目を望んでいる話をしているようです。私も本当は二人目を授かれたらと思いますが、当時のトラウマがフラッシュバックして怖くなります。もっと強くなりたいです。過去の辛い経験やトラウマを乗り越えるためのアドバイスなどお聞かせいただければ幸いです。はい、ありがとうございました。まあ一時母子ともに危険となり本気で死を覚悟しました。まあかなりの難産だったということですよね。なんやろ、これちょっとね、最近の放送でもお話ししたと思うんですけど、気になるねワードがまた出てきまして、そんな風に考えてしまう自分も母として情けないですって書かれてるんですけど、情けないですか？死を覚悟するような経験されたんですよね。そらね、いや怖いな、もうしたくないな、嫌やな、もしあん時ねうまくいかなかったらどうなってたんやろうとかね、考えてしまうのは全然自然なことというか、誰だってそら怖いって思うんじゃないですか。母やったらそんな難産を経験してもへっちゃらよって言ってまた子供欲しいわって言うのが母なんですかね。いやー、僕はそうは思えないですけどね。なんかその母である前に一人の人間であってね、そら怖い思いしたら怖いでしょうね。もう二度とあんな経験はしたくないって思うのも自然じゃないですか。だから僕はね、母として情けないなんて全く思わんし、そんなね危険な状況であっても、まあ母子ともにね、まあ息子さん元気に生まれてきて、で匿名さんも回復されてね、そらすごいことというか立派な母じゃないですか。立派な母やと思いますけどね。だからまあまずお伝えしたいなと思ったのは、全然母として情けないなんて僕はね思わなかったですよっていう、そのね、死を覚悟するような経験したんやったら怖いなって思うのは普通のことかなって思います。で、まあ本当はねもっと強くなりたいですっていうことなんですけど、この過去の経験とかトラウマを乗り越える、これはね、なんかこうしたらいいですよっていうのはあんまりね、ちょっと僕の中にはなくて、どっちかというと自分で何とかするというよりはカウンセラーね、カウンセリングの力を借りると、もうちょっとこう進みやすいというか、新しい何かが見えてくるかもしんないですね。やっぱなかなかね、その自分にトラウマやと思って、なんていうかな、強く心に刻まれてる出来事ってね、こう解決させる、手放すためには自分でできたらいいですけど、なかなかねうまくいかなかったりする。それやったらまあ人の手を借りる、特にその心のね、内を、一緒にね探してくれる、本音を、探ってくれるプロのねカウンセラーの人にいろいろ思ってることとかあったこととか喋りながら、そのトラウマとかに向き合っていくっていうことをする方が、まあご自身にとってもね、結局そのお二人目のお子さんを望まれるのかそれともそうじゃないのかに関わらず、やっぱ過去のね辛いなっていう、経験、フラッシュバックして怖くなるような経験と、まあどうね折り合いをつけるのかっていう意味でも、まあ一度ね相談されてもいいのかもしれないですね。はい、匿名さんはね決して情けなくないです。立派やと思います。レターありがとうございました。では続いてですね、鍋ともネームてなしさん、こんにちは。29歳独身一人暮らしの女性です。答えにくい内容かと思いますが、ヘルプを求める相手がおらず聞いていただけると嬉しいです。1年ほど前に仕事が繁忙期を迎え、そこからずっと繁忙期が続いています。きつい局面を乗り越える中、プライベートではクセ彼氏と別れ心を壊しました。癖が強い彼氏ってことかな。仕事終わり家に帰って一人になるのが怖く、強い孤独感に苛まれて泣くようになりました。 数ヶ月前心療内科でうつと診断されました。仕事は最初は続けていましたが、仕事中も泣き出してしまうようになり休職に入りました。過去ちなみに仕事は内容も人も好きです。うん。一人暮らしで仕事もない日々はとても孤独で辛いです。気分にムラあるもののほぼ毎日泣いています。死にたいと思うことも多いです。社会との接点がないのが怖く、現在復職に向けて準備中ですが、復職後も泣かずに仕事ができるか不安です。仕事を休んだことで鬱が悪化したようにも思います。家族関係は悪化し、実家も頼れません。趣味はもともといろいろあるのですが、一歩踏み出せず楽しめていません。私はどういう心持ちで日々過ごせば元通り元気になれるのでしょうか。はい、手なしさんありがとうございます。なかなか辛いね、状況っていうことですよね。実際心療内科で数ヶ月前うつと診断されましたということなんですけど、まあもうね、正直、どういう心持ちで日々過ごせば元通り元気になれるのでしょうかって書かれてるんですけど、僕がね、こうやって過ごしてみたらどうですかって言って、それで元通り元気になれるかっていうとなかなか難しいと思う。もうその段階にね来てると思うんですよね。実際心療内科でうつと診断されてるし、もう毎日泣いてるね、死にたいと思うことも多いです。これはねもう誰かの手をね借りないと、まあ誰かというかお医者さんであったりプロの、まあさっきと話かぶるかもしれないですけどカウンセラーですよね、の方に相談してね、プロの手を借りないといけない状況ですよね。もう心が骨折してるというか、ね、骨折したら病院行くじゃないですか。で、熱出たりね、インフルエンザになったって言ったら病院行くじゃないですか。だから誰かのね、手を借りてほしいなって思うんですけど、心療内科は受診されて、今も通院されてるんですかね。そこではどんな治療をされるんですか。薬を処方してもらってるんですかね。もしね、その通われてる心療内科で、なんか、あんまり先生が話聞いてくれへん？なんか薬だけ出していつも返されるとかね。あんまりこう、なんやろな。こう、丁寧に見てもらってないなっていう感じがあるんやったら、心療内科別に変えるとかね。あるいは、まあ、カウンセリング、カウンセラーの方、話聞いてくれる人頼るとか、なんか、やっぱね、相性もあったりするし、先生とね、患者さんにすごく真摯に向き合ってくれる先生もいれば、薬だけ出してはいさいならみたいな先生もいたりするようなので、なんかね、そういう感じやったら先生変えてみるのも一つかもしれん。手なしさんはね、この放送にレターもいただいて、そういうね、アクション行動を起こせたわけなんで、ぜひそのアクションをね、もしちょっと今通ってる先生いまいちやなっていうことがあれば、なんか別のね先生のとこ行ってみるとか、そういう行動につなげてみたらどうかなとは思うんですけどね。しっかりね、手なしさんの話をね、親身になって聞いてくれる先生見つかるといいですね。出た、ありがとうございました。はい、では続いてですね、こんにちは、鍋友のレイです。大輝さん、由美さん、タソさんからいつも元気をもりもりいただいております。ありがとうございます。お三方は私の推しです。ありがとうございます。ラジオを聞いてはありがたみを感じ、 Twitter、X を更新してもらえると、わあ更新してくれてる、ご飯美味しそう、タソかわいいと嬉しくなります。こんな感じに私には推しが複数おり、日々喜んだり狂ったりしているのですが、それを見た友人が楽しそう、自分も夢中になれるものが欲しいと言ってきました。夢中になれるものはどうしたら見つけられるのでしょうか。私は気づいたら推してるので説明ができませんでした。渡辺夫婦さんや鍋友の推し、夢中になれるきっかけを知れたら嬉しいです。長文すみません、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。推しと言っていただいてありがとうございます。はい、これはね、ちょっともし鍋友さんでなんかレイさんのように推し活とかオタ活とかなんかそういうのが得意な方はちょっとコメントというかなんかレターでもね大丈夫なんですけど、こんな感じですっていうねお気持ちを教えてほしいんですが、いや僕もねこれ苦手なんですよね。夢中になれるものが欲しいと思ってた時期もありました。なんかオタクが羨ましいというかね、 なんかそんだけ熱中して楽しそうで、なんか幸せそうやなってなんか僕もレイさんの友達みたいな感想なんですけど、だからこれはね、もうちょっと一種才能みたいなとこある気はするんですよね。なんか誰でもできることじゃない気がする。それはね、好き嫌いとかね、人それぞれあると思うんですけど、まあいわゆる推しとかオタクとかね、なんかそれぐらいのレベルまで行くのってなんか奇跡のようなものではないかなと思う。だからそういうのがあんまりね、できない人、作るのが苦手な人は、そのもうこれみたいな、私の推しはこれです、〇〇オタクですってね、なんかこうそういうのが一本ね、一個言えたらかっこいいというか、おすげえな、夢中になれるもんあんなって、まあ憧れるんですけど、まあ別になんか一個じゃなくてもいいというか、そのコロコロ変わってもまあいいかなとは思うんですよ。あの流行りやからでもいいですよ。にわか上等流行ってるからなんとかの、まあ推しと言えるのか分かんないですけど、何々が好きね、曲でもいいですよ。なんとか流行り曲やからこれ好きやな、最近人気のアーティストやから好きとかね、まあそんなんでもいいんで、あこれ好き、あれなんか良さそうっていうのをちょこちょこつまみ食いしていって、飽きたらまた次行ってっていうのでも、まあ別に毎日楽しいじゃないですか。こう一個ね、私はこれですっていうのがなくても、まあ毎日なんかこうね、こう100楽しめる一個があるのもいいし、20ぐらい楽しめるのが5個あっても楽しさ100じゃないですか、 20×5 で。だから熱中できる何かがあってもいいし、僕もすごいなって思うんですけど、熱中できなくてもそこそこ楽しいのがいろいろあったりとか、その時その時でコロコロ変わっていっても別に人生楽しいかなって思うんで、だから推しがね、なかなか作れないよっていう人は、まあそういうなんかそこそこ楽しいなとか、あそこそこ気になるなみたいなのをつまみ食いしていくみたいな形で、もしかしたらある時それがね、強烈な推しに変化する可能性もあるわけで、まあそういうなんか日々のちっちゃなワクワクみたいなのをちょこちょこ食べていくみたいなスタイルでやったら、なんかこう毎日の生活の中にも楽しさあったりするかなって思ったりするんですよね。でちなみに僕は最近なんか麻雀にハマってます。これちょっと配信もしようかなってちょっと計画中で、わかんないですけどねやってみようかなって思うぐらいちょっと最近ハマりだして、前までね、あのルールは全然知ってたんですけど、昔からで、やりたいなって思いながら、なんかあんまタイミングがなくて、で先月ぐらいからね、あちょっと麻雀なんかやってみようと思って改めてやってみると、ちょっとハマりかけてますとか、あとあの最近ね、ゴルフなんか麻雀とかゴルフとかめっちゃおっさんみたいなまあもうおっさんに片足か両足か知らないですけど、まあどんどん突っ込んでいってるね、もう30代になってるんで、おっさんといえばおっさんなんですけど、高校生のリスナーさんからしたらもうおっさんかもしれないですけど、まあそんなちょっとおっさん的な趣味で、このゴルフっていうのは、あの僕の父がなんか最近ちょっとゴルフやってるみたいな話があって、で僕は昔銀行員の時にちょこちょこやってて、でユミはやったことないって言うんで、やってみたいなっていう話は2人でもしてたんですよ。でしてて、で父がなんかちょっとや最近なんかまたやってるみたいな話を聞いて、あじゃあ一緒に行くっていうのを提案して、だから今度3人でねラウンド行ってくるんですけど、まあそんなんもね、今更ゴルフ始めてどうすんねんとか、じゃあ実際クラブ買ったりね、いろいろ揃えてどこまでガチんねんとか、そんなわかんないですよ。単発やってそれで終わるかもしんないし、でもあなんかじゃあやってみようかっていうそのタイミングが来た時に、まあいっかってなんのと、やってみんのとは結構違うと思うんですよ。やってあ面白いなって言ってハマるかもしれんし、やった上であおもんなかったなって言ってハマらんかもしれんけど、やっぱそれがわかるためにはやってみないとわからんし、でその趣味っていうのも、なんか趣味の話になってますけど、趣味っていうのもその趣味ですって言うからには、毎週やってますとか毎月やってますとか継続してやってますっていうのだけが趣味じゃなくて、あの別にあの年1回しかやらへんけど趣味と言ってもいいじゃないですか。あるいは年1回やるかやらんかもわからん 前ちょっとやったことがあるぐらいでも趣味とも言えるわけで、なんかその選択肢ができるっていうんかな、楽しみ方が増えるっていうんかな、そのゴルフでも、その僕も全然やってなかったんですよ、ここ6年ぐらい、その銀行の新人時代にやったぐらいなんで。でもそのやった時ってそこそこね、まあ何回かラウンド行ったり打ちっぱなし練習したり、あとスクールね、2ヶ月ぐらいのスクール通ってたりしてたんで、この度ね、またじゃあ父と由美と3人で行こうかってなった時、打ちっぱなし行ってみたんですけど、まあ割と体覚えてるんですよ。やっぱ自転車乗ったりするのと一緒で、なんか何年も自転車乗ってなくてもね、久々に乗ろうかって言ったら、まあ別に乗れるじゃないですか。あんな感じでゴルフも、その一回昔やってたから、じゃあまた久々にやろうかってなった時も割とね、すぐまあ一応こう球は当たるみたいな感じにはなったんで、あ、やっぱなんか昔やってたことも生きてくるなって思うし、なんかこういざね、ちょっとやってみようかっていう時にも気軽に行けたりするんで、まあなんかちょこちょこつまみ食いしたりしてるのも、あ、こういうなんかいいところっていうかね、あるんやって思ったんですよね。まあ、だからなんかこう趣味とか気になることがあった時に、いや、これやってもなんか意味ないしなとかね、やるからにはね、ちゃんとやらない意味ないよな、じゃなくて、まあ、別に単発でもやってみてやっぱやめたって、やめちゃったとしてもそれが無駄ってわけじゃないし、またなんかそれが生きてくるかもしれんしね。まあ人生ね、どうなるかわからないので、やっぱ興味 あるなとか、やってみたいな、好きやなっていう思ったのであれば、その気持ちに正直になるっていうのが、趣味を見つける方法なのかなって思ったり、あるいは推しとかね、オタク活動につながることなのかなって思ったり最近してます。まあだからこう、うおーってね、100の力で熱中できるのもすごいと思うし、まあ100じゃなくてもなんか20ぐらいとか5ずつとかでもいいんで、なんか楽しいことをいろいろ知ってるっていうのもまた人生を楽しくさせる、ポイントなのかなって思ったりもするし、まあいろんなあり方があるかなっていうのが最近の僕のなんかこう考えですかね。まあそんなこと言いながらね、オタクレベルで熱中できるものがある人は羨ましいなっていうか、すごいなっていう気持ちはまあ僕もねありますけどね、それはずっとあります。はい、まあ、とにかくレイさんはね、昔からずっと見ていただいてありがとうございます。そしてお聞きの鍋友リスナーの皆さんも、ね、いつも配信を支えていただいてありがとうございます。というわけで、今回の配信以上です。このチャンネルフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなるので、まだの方はフォローボタン押してね、どうぞよろしくお願いします。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。スタンド FM アプリのレター、レターのね、なんかお手紙送るよみたいなマークがあるので、そこを押していただいて、お便り送ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。